恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先日の三原山の大爆発で本当に私たちは驚かされましたね。誰もが予想しなかったことで、その爆発の前の日にはお土産物屋さんも観光客もがっかりして、もっと続けばいいのに、なんだもう終わったのかとがっかりしてたら、その翌日大爆発でついには島を置いて逃げ出さねばならないっていうようなですね、出来事になったわけです。ニュースを見てましたら、次々とですね、人々がまさかこんなことになるとは、まさかと言ってましたけど、本当に人間の小ささと自然の脅威っていうのを感じさせられましたけど、人生にはこういったまさかと思うようなことがよくあるわけですけど、今日私たちはルツが経験した良い方のまさか、良い意味でのまさかという経験を見てみましょう。先週私たちが前回見たところでは、2章の3節のところで、ルツは出かけて行って軽い人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。計らずもっていう言葉を私たちは先週目に留めました。そしたらそれに答えるように、今日の4節は、ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて狩る者たちに言ったという言葉でそれに答えます。ルツの側は計らずもボアズの畑に入り、ルツがその畑にいるちょうどその時、ボアズはそこにやってきた。もともとの聖書ではここには見よっていう言葉がついているんです、ね、見よ、ちょうどその時ボアズはこのルツがいる畑にやってきたですね。そしてそこに素晴らしい出会いがあるわけです。出会いっていうのはいつも不思議ですし、そして私たちはこの出会いっていうのを大切に、またこういったものを一つ一つを神様からの導きの中で受け止めていかねばならないんですが、ルツは初めて今ボアズを遠くから見ました。実にかっこよくボアズは登場するんですね。麗しい姿を持ってボアズは登場します。狩る者たちに言った、主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。これがこのイスラエルのたちの挨拶だったわけです。素敵ですね。出会うと一方が主があなた方を共におられますように、そうするとそれに答えて主があなたを祝福されますように、こんなやりとりで挨拶ができたらなんと素敵でしょう。ちょっとご一緒にやってみましょうか。私ボアズの役やらせてください。かっこよく皆さんルツさんの役で、あ、ごめんなさい、狩る者たちの役でですか。主があなた方の共におられますように。
主があなたを祝福されますように。
今日からこの内田聖書教会の方々の挨拶はこの挨拶に決めると素敵ですね。主があなたと共におられますように、主があなたを祝福されますように。ああ素敵です。でもこの挨拶はそのまんま英語の中では今も生きてるんですね。皆さん英語でさようならっていうことを何て言いますか。さようならは英語で何て言いますか。バイバイ素晴らしい英語です。これはそうです、バイバイですね。それは、短くしたものですね。もっと長く言えば何ですか。はい、グッバイですね。はい、可愛らしく言うと、ババサキさんが可愛らしく今言ってくれました。本当に嬉しい気持ちがしますね。はい、バイバイですけどもね。はい、グッバイ、グッドバイですね。このグッバイっていうのはどういう意味ですか。
Goodbye って何ですか、これ。実はこれは、good は良いという意味ですし、bye というのは、bye なんですけど、短縮してるんです、これは。もともとこの goodbye の、もともとの言葉は、God be with you。神様があなたと共におられますようにっていう言葉なの。それが短くなって goodbye になってるんです。まさにこのボアズの言葉です。主があなたと共におられますように。これが goodbye の元の意味なんですね。素敵でしょ？じゃあこれからクリスチャンはアウト。goodbye になりますか？ちょっとおかしいかと思いますね。goodbye はさよならっていう意味になってますから、アウト goodbye。まあそんなに早く別れたいのっていう感じになりますけど。そして、クリスチャンの間では、ね、英語を話す人たちのクリスチャンの間では、お別れの挨拶は素敵です。God bless you. God bless you. 神様があなたを祝福しますように。これが挨拶なんです。クリスチャンでない人はこれ使えません。クリスチャンなくても goodbye は使うんですけども、クリスチャンでないと God bless you の挨拶を使わないんです。これは本当に私は、最初聞いたときに、すごく嬉しい気持ちになりました。ね。そして、アメリカ人に会うと、必ず God bless you の言葉で別れることにしています。ね。今日一つ英語を覚えましょう。God bless you. はい。God bless you. 今度アメリカ人に会ったら、God bless you. ですね。教会にお客さん来て帰るときには、God bless you と言ってみてください。私はよくアメリカでは、ね、抱き合って、耳元で、God bless you と言ったんですね。女の人ではおばあちゃんしか抱きませんでしたから心配しないように。本当に神様があなたと共におられますように。それに応えて、主があなたを祝福されますように。まさに、この信仰的な挨拶は今も英語の中では生きているわけですけど、互いに良い挨拶を交わすっていうのは素敵なことですね。まあ、礼拝で、神様の言葉を伝えるこの礼拝で今朝は良い挨拶をしましょうなんてそんな話を聞きに来たわけじゃないでしょうけども、でもとてもこの麗しい挨拶の中に私たちは学ぶべきことがあるんですね。挨拶っていうその字がどういう意味かっていうことよく言われますけど、挨拶の愛っていうのは心を開くっていう意味があるそうです。殺っていうのは迫るっていう意味があるそうです。まじ、心を開いて相手にこう近づいていく、迫っていく。そうすると、心を開いて迫っていくから相手も心を開いて迫ってきて、そしてそこに心の通い合い、交流ができるというわけです。ですから、この良い挨拶ができるためには、心が開いていないといけないんです。まじ、心の中に何かわだかまり、何か思わしくない、面白くない思いを持っていると、良い挨拶はできないわけです。何か持ってると、おはようもですね、おはようという感じでですね、もう顔がこの人に向かないという感じで、やっぱり私たちは人に出会う前に、人に会う前に、神様の前で心の中のわだかまりを全部取っておいて、そして心をもう広く開いて近づいていく。そういう、これは大切なことでしょう。愛は、無作法をしない、礼儀に反することをしない、とありますので。クリスチャンは、どうせ一緒にある兄弟姉妹だから、だから、挨拶なんていらない、言えそうじゃなくて、クリスチャンこそ、本当に良い挨拶ができるものでありたいと思うんですね。この、互いに祝福を祈り合う、求め合う、この、挨拶。まあ、日本ではそういう言葉が定着してませんので、なんとなく、こう、そういう言葉を言うと、キザっぽく聞こえちゃって、ですけど。でも、シャロームっていうのは素敵ですね。お別れの時に、シャローム。実は手紙の最後には必ずシャロームと書くことにしてますけど。ですね。シャローム。あなたに神様の平安があるように。ね。これは、クリスチャンが普通に使っても、そんなにこう違和感なくして使えるかもしれません。ですね。ですけど、どういう言葉を使うにしても、ここに出てくるような、互いに祝福を祈り合う。互いが主によって恵まれることを願う。そういう
人間関係を築いていきたいと思うんですが、さて、ルツはその麗しい挨拶を聞きながら素敵だなぁと思ったでしょう。モアブにはそんな挨拶はなかった。なんと素敵でしょう。しかし、ルツはなんとなくよそ者、この挨拶の対象の中に自分は入っていない。なじ、ボアズは軽い人たちに向かって行ってるわけですから、落ち穂拾いをしている、どこの馬の骨かわからない自分は、なんとなく、そんな祝福に預かるには当たらないと思っているかもしれません。ところが、ボアズは、そこにいた、そのルツに目を留めるんです。五節、ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か？狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女は、どうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち棒を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズはそこにいた若者に尋ねるんです。この女は一体誰ですか？ルツ記を見て、ルツに接触する人はみんな、ルツに対して、好意を抱くんです。ルツの姿を見ると、ルツのその生き方を見ると、誰もが、ルツについて悪く言えない。この、若者も、ここで、ルツのことを持ち上げるんです。彼女がどんなに熱心に、その、恥ずかしい仕事をやっているか、休みもしないで朝から今に至るまでずっと立ち働いている。ボアズはもうすでにそれ以前にこのルツについてはよく知ってたようです。その後を見ていきますと、もう一章の19節のところで、彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出してありますから、もうナオミが外国の女モアブを嫁として連れて帰ってきたというこのニュースは町中に広がっていましたし、当然のこととしてボアズはこのナオミから見ればナオミのご主人の親戚、近い親戚ですので、もう当然のこととして知り関心を持ち、一緒にやってきたというその関心な女のことにも関心を持っていたようです。ああ、この女性があのルツですかということで、ボアズはこのルツに近づき語りかけます。語りかけるっていうことだけでもこれは驚くべきことなんです。外国人の女性に、それも外で話しかけるっていうのは、イスラエルの人たちにとっては無作法なことですね。しかし、ボアズはそんな習慣を乗り越えて近づいてきて語りかけます。三つのことをボアズはこの時、ルツに素晴らしい、優しさを込めて親切な言葉をかけるんです。第一番目は、娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち棒を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちの祖母を離れないでここにいなさい。離れないでここにいなさい。まず、ボアズはそう言ったんです。離れないでここにいなさい。言い続けなさい。他の畑、そんなところに行かなくてもいいです。ずっとここにいなさい。そして第2番目に、刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。第2の約束は、もしあなたがここに留まるならば、私は命令しました。決してあなたを邪魔をしてはならない。あなたをいじめてはならない。すなわち、保護を与える。あなたを守るっていう約束を与えました。そして第3番目に、喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。この地方にとって水っていうのは非常に貴重です。このボアズの畑はベツレヘムの町から少し外れたところにあったということがよくわかります。そしてベツレヘムでは井戸がですね、門の外にあるんですね。サムエル記のところでダビデが、やはりベツレヘム出身のダビデが、このベツレヘムに近づいたところで、私はあのベツレヘムの門の外にある井戸の水を飲みたいのだと言います。そうすると、
命知らずの兵隊が王様のためだったらあなたのためだったらと命がけでそこに行って水を汲んでくるっていうそういう話がありますね。そこからわざわざ水を汲んで若者たちが運んできた貴重な水。しかしボアズはその貴重な水をこのルツに飲みたいときいつでも飲んでいいですと約束を与えるのです。私たちがルツ記を見ているときにこのボアズっていうのはルツにとっては買い戻しの権利のある人、別の表現では贖い主っていう言葉が出てきます。贖いをする人、そのことから昔からですねこのボアズは私たちにとってのイエス様を指していると言われます。ですから皆さんもルツ記を読みながらこのボアズを見ながらボアズとイエス様とこう二重写しにって言いますか見ていっていいんですね。ボアズのその生き方、その言葉、そういったものが実は私たちの贖い主であるイエス様を指さしているんです。ですから今日も私たちはその言葉の中にイエス様がどこの馬の骨かわからない私たちに向かって近づいてきて私の愛の中にいなさい、私はあなたを守ります、そして私はあなたの渇きをいつでも満たしますと言ってくださっているんですね。しかしルツはですねその突然のこの畑の主人有力者ボアズの言葉に驚くんですね。実説、彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。驚きと感動を持ってルツはそこにひれ伏すんです。どうしてこの外国人の私にあなたはそんなに親切にしてくださるんでしょう。皆さんなぜだと思いますか。なぜボアズはルツにそんなにまでも親切な申し出をしたんでしょう。なぜでしょう。いろんなことを言われるんです。ある人はルツが非常に美人だったから。でもルツ記の中にルツは美人だったと書いてありますか。全然出てこないんです。ですけどきっとルツは美人だっただろうとよく言われますけど、ボアズはルツが美人だったから美人に弱くって美人のルツのそばに行ってもう関心を持ってそして親切にしたんでしょうか。いいえ、ボアズはルツが美人だったから特別親切にしたわけじゃない。もともとボアズはそういう親切な人だからでしょうか。確かにボアズって非常に親切な人みたいです。だからもう誰彼となくこう世話を焼く人だったからルツにそんなことをしたでしょうか。いえ、それもあまり親切の中心の理由にはならないです。ボアズはナオミが親戚であり今や落ちぶれてしまって非常にかわいそうな状態に境遇に陥っているのを見てナオミが気の毒だからそれでこの嫁のルツに特別な親切を施したんでしょうか。それもあったかもしれないけれども、しかし彼がその親切をした本当の理由は他にあったのです。一体それは何でしょう。ルツの方ではこのボアズのことを知りませんでした。全然知らないでこの畑にやってきたのです。ところがボアズの方はこのルツを知っていまして、11節、ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ボアズは十節の前にすっかり話を聞いていますとあります。もうすっかり話を聞いていますっていうのは元の言葉では聞いてその上に聞いていますとなっています。なぜもう嫌っていうほど聞いています。ルツのことについてボアズはもうすっかり聞いて知っていますよ。 まさに私たちに対する神様の取り扱いです。私たちは神様のこと、イエス様のことを知らなかった。しかしイエス様は私たちのことをすっかり知ってる。自分で自分を知る以上に神様はあなたのこと、私のことを知っててくださる。そして、ボアズは、この、ルツがしたことについてよく知って、三つのこと、ここで挙げています、また。第一番目に、あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと。普通でもできないような愛の技を、あなたはその姑にされました。そのことを私はよく知っています。そして第二番目に、あなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。なち、自分の国を、両親のもとを離れて、まるで知らない民のところに来たこと。偶像の民を捨てて、勇気を持って、決断を持って、この国にやってきた。そのことを私は知ってる。そして第三に、十二節。またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神。ルツよ、あなたは、その偶像の神を離れて、神を離れて、誠の神様の翼の下に酒どころを求めてやってきたこと。私はそれを知っている。そして、ボアズはこういうのです。十二節、主があなたのしたことに報いてくださるように。ボアズは、なぜここでこのルツに特別に親切なことをしているかっていうと、それは、実はこれは私の親切じゃないのです。あなたは神様のために良きことをされました。姑に仕え、そして偶像の民を離れ、誠の神のもとに神を慕い求めてやってきた。そのことに対して神様があなたに報いをなさるんです。そして私はただ神様が報いをされる、祝福されるそのための道具に過ぎない。ボアズは、ルツがどうして親切にしてくださるんですかっていう質問に対して、これは私の親切じゃないのです。主の名によって私はこれをするのです。と言っているんですね。主がそれをあなたになさるんです。私たち一人一人がなすすべての技は主の名によってなすべきなんですね。私の名でやるんじゃないんです。自分の名のゆえにやるんじゃなくして主の名によってなす。これは言うほどそんなに簡単なことじゃないです。ルツはですね、主の名によってまたなされたその行為を主の名のゆえに喜んで受け止めます。13節で、彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとを存じます。私はあなたの恥ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この恥ために年頃に話しかけてくださったからです。与える方も難しいし、受け取る方も難しいです。これは私たちの生活の中で、歩みの中で。他の人に何かをするっていうことは非常に難しいことです。そしてまた他の人の行為を受け取るっていうことも、これまた難しいことです。ね。しかし、このボアズの与え方っていうのは実に見事な与え方をするんです。読んだ話なんですけども、あるですね、大学の先生がいらっしゃって、なんか心理学とかそういうカウンセリングの専門の先生だったらしくて、その先生のところに学生たちがこう個人的にやってきて相談に来て、私たちも将来このカウンセラー、他の人の相談を仕事とする、そういう仕事をするものになりたいんですが、と、こう、話しかけてくると、この大学の先生はこの学生たちに決まって一つのテストをするそうです。このテストっていうのは、こんな話、からできてるんですね。皆さんは、菊田和夫ってご存知ですか？はい、わかるっていう人は結構な歳なんですね。君の名はって知ってますか？って言ったら、余計にこの辺で歳がわかっちゃいますけどね。私は小学生の頃もね、もう家族中で雑音の方が大きいようなラジオで から流れてくる、君の名はと尋ねし人ありなんていうですね、岸恵子と佐田啓二のですね、わかんないかな。君の名を、ね、夢中になって壁口中で聞いたものですけど、作者の菊田和夫っていうですね、人が、まだ若い学生の頃だったそうです。とっても貧乏な学生で、ある雪の降る日にですね、若き日の菊田和夫がすきっ腹を抱えて歩いたそうです。そしたら向こうに牛飯、牛丼みたいなんでしょうかね、牛飯と書いた、のれんの出た屋台が出るそうです。もうそれに思わず飛び込んで、牛飯って言ったって、この丼にご飯があって、それにただ、お汁をただかけただけ、肉なんて全然乗ってない、そういう牛飯だったそうです。だけども、菊田勝夫はですね、もうそれをあっという間に耐えられたって言うんです。もう一杯食べたいと思ったんですけど、お金がなくて、もう食べられない。しかし食べたい。いかにも、もう一杯食べたそうな顔をして、菊田勝夫は座ってたそうです。そこで、この大学の先生は学生に聞くそうです。もしあなたが、この屋台のおじさんだったら、この若き日の菊田和夫に、なんと答えますか？なんとその、もう一杯食べたそうな物足りなさそうな顔している彼に言いますか？皆さんだったらどう？皆さんがその屋台の主人だったらどう言いますか？この前、木曜日の集会でね、富江さんとの話、同じ話しちゃったんですけど、あなただったら何でしたっけ、あの時は。お金はよろしいですから、もう一杯どうぞ。すごい太っ腹ですね。そしたら、村田妙子さんは、つけときますから、どうぞ。ね、ただ、いろんな答えが出てくるんですが、皆さんだったらどう言いますかね。学生たちは、そのテストにあって、次々答えたそうです。A という学生は、今日は私がおごるから、遠慮しないで食べていきなさい。B という学生は、出世払いでいいから、あなたが出世してお金が儲けたとき返してくれればいいから、どうぞ食べなさい。C という学生は、やっぱり世の中っていうのはどんなに厳しいか、その厳しさを教えるために、お金がない人はダメです。またどうぞ。と、言うべきだ。いや、私だったら言うでしょう。とですね。実際はどうだったんでしょう。菊田和夫は、その屋台のおじさんからある言葉を言ってもらって、帰るときにですね、もう、泣けて、忘れられない言葉として、心に留めたって言うんですけど。この屋台のおじさんはこう言ったって言うんです。書生さん、学生さんって。学生さん、あいにく今日は大雪で客が少なくて困っていたんだ。すまねえけど、いっぱい助けてやってくんねえか。そういったんですね。その話を、この大学の先生は学生たちにして、将来他の人の相談ごとに乗ってあげるカウンセラーとなりたいんだったら、一番大切な必要なカウンセラーとなりたいんだったら、一番大切な必要な心得は、他の人の自尊心を傷つけないことだ。そう、だね。人のプライドを傷つけない言葉が言えるかどうかだ。ね。まあこの屋台のおじさん、すごい人だと思いますけど。私たち、本当にですね、何か他の人にしてあげるっていうときに、難しいですね。ボアズは、このブツにとって思いもかけないようなこの親切を、主の名によって、これは私じゃないんです。主があなたに報われるんです。と、主の名によってしてる。繰り返しですけど、主の名によってするっていうことは、これはまた難しいです、皆さん。主の名によってしながら、主のためにしながら、私が実は潜んでる。 ちょっと恥ずかしい話なんですけど、一つ打ち明け話をさせていただきましょう。非常に最近の話なんで、まだこう恥ずかしい話なんですが、一ヶ月ほど前に、輪島の高島愛が、一ヶ月足らずですね、高島愛が亡くなりました。その話をしましたね。実はこの話には、ちょっと恥ずかしい話がくっついちゃいまして、私が長野に行ってるときにこのニュースを家内から聞いたわけです。そして私は家内に、私のところに連絡があったのか聞いたら、家内の答えでは、いや、そうじゃなくって、輪島から電話がかかって、レナード先生がいらっしゃらないけど、どこにいらっしゃるか、レナード先生の連絡場所わかりますか、タカさんが亡くなったので探してるんです。そういうふうに最初聞いたんですね。そして私はそれを聞いて、心の中に面白くない気持ちがふーっと出ちゃったわけです。ね。私のなぜそうかっていうと、タカさんは20年前に私が見つけて、私が導いた、私にとって大切な人だったんだけど、しかし、向こうの人には、私っていうのは大切な人でないのかな。後でこう聞けば聞くほど心の中でムカッと来たんですね。実はもう危険な状態になって、もう何人かの人たちにこう知らせが行ったそうです。一週間前から危険状態に陥った。なぜ私にその時にまだ命がある時に連絡してくれなかったか。私は会いたかったのに。そして、まあ、お葬式には間に合わない。でも何とかして、行きたいなと思って急いでこう帰ってきて、後で聞いたら、日曜日のお葬式があって、また月曜日にも家でお葬式があった。そして何人かの牧師は行った。なぜ私にそれを教えてくれないのか。私の心の中で、無視されたっていう思いがあって、自分のプライドが傷つけられた。そういうことからちょっとこうむくれちゃったわけです。それに対して家内が言うんです。私のそばでですね。ちょっとあなた言い過ぎよ。それでいいんでしょ。それでいいんでしょって家内が言うんです。心の中で、あ、やられた。また一本家内にやられたと思ったんですけど、甘い時に家内がね、妻の側があんまり立派なことを言うと、男っていうのはムカッときちゃうもんですね。素直にありがとうって言えればいいんですけど、あんまり立派なこと言われると、ちょっといい気はしないんですけど、でも私は、今回のことでも、家内の方が正しい。私はなんで、こう、ムカッと来てるか。これはムカッと来る理由全然ないわけです。高島前にお会いして、イエス様の話を伝えて、それは全部主の名によってしたことなんですね。私の名であって、私の手柄、私の誇り、全然なくって、一切 100% 主の名でやったことです。ですから、忘れられるべきなんですね。それなのに自分がしゃしゃり出て、私を無視したなんていうのは、とんでもないことで、バプテスマのヨハネを思い出すんですね。バプテスマのヨハネは、人々がもうみんなこの人が救い主じゃないかと思って人々集まってきて。しかしヨハネはある時イエス様を見つけて、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そのために自分の弟子であった者たちもどんどんイエス様のところに行って、残り少なくなったですね、ヨハネの弟子はヨハネに言ったのです。ヨハネ先生、みんながイエス様のところに行きますよ。あなたのところには人数が少なくなってきました。そしてヨハネは答えて、彼は栄え、私は衰える。花婿の友は、花婿が来たら、もう消えればいいんで、ね。私はそのことを喜ぶ。彼が栄えることを私は喜ぶ、ね。このヨハネの言葉、ヨハネの心、これを私たちは忘れてしまって、主が崇められればよい。私は消えて、無視されてそれでいい。いや、そうであるべきなんだ、ということ。ですけど、これは、難しいことですけど、本当に私たちのなすすべての技が、
言葉が、その全てが主の名によってなされ、そしてそれによって主が崇められ、主に人が結びつけば、私は消えていい。ね。ぜひとも、そのような心をですね、ボアズの心を私たちも欲しいと思います。有名な宗教改革者のカルヴァンは、私が死んだら、私の墓を建ててくれない方がいい。私のために何も残さないように。ね、カルヴァンの生涯のモットーは、ただ神の栄光のためにでした。ですから、神様の栄光を指さしたカルヴァン自身は、もう人々から忘れられた方がいい、と思ったそうです。ですから、カルヴァンの墓は今どこにあるのかわからないんです。ね。教会の牧師、忘れられているんです。クリスチャン、人々にイエス様を伝えて、その方イエス様のところに行けば、もう忘れられていいんです。ルツは、そのようなですね、本当に主の名によって与えられた、その親切を、心から感謝を持って受け取っていくんです。やっぱりそれを受け取るルツも素晴らしいですね。13節で、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はそれを受けるに値しないものであることを知ってますけど、しかしあなたのそのご好意を私は心から感謝して受け取ります。こうして、このルツとボアズの麗しい最初の出会いは展開されていったわけです。そして、ルツはですね、このボアズの一つの言葉を特別心にしっかり覚えたようです。21節。モアブの女ルツは言った。姑のナオミに向かって言ってる言葉です。その方はまた、私のところの借り入れが全部終わるまで、私の若者たちのそばを離れてはいけないと、私におっしゃいました。ボアズはたくさんいろんなことを言ったんですけども、特別にルツは、ボアズが言った、ここを離れてはいけないよっていう言葉を覚えていたんですね。今日、イエス様は私たちに向かって同じように語っているんです。ヨハネによる福音書の15章を開いて終わりたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の第15章。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。っていう言葉から始まるこの素晴らしい御言葉ですが、4節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。9節、15章の9節、お分けになった方々で一緒に読んでみましょう。9、はい。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。はい。ルツは、ここを離れないようにしていなさいっていう言葉をしっかり心に蓄えて、もはやそれから後、大麦の刈り入れが終わって、次小麦の刈り入れと続くんですけども、もうビクビクする必要ないんです。ないなら、その畑の主人、ボアズのこの言葉を、約束の言葉を持っていたから、離れないでここにいなさいっていう言葉があったから、彼女は平安のうちに落ち葉を拾うことができたのです。今日、主は、同じように私たちに、私の愛の中にとどまりなさい。私はあなた方を愛しています。この愛の中にとどまっていなさい。あなたがこの私のうちにとどまっているなら、私はあなたを守ります。そしてあなたのそのすべての渇きを私は癒します。キョロキョロとして、他の畑が良かったなぁとしていないで、ここにしっかりいなさい。どうかこの一週間も、イエス様のその御言葉に立って、私にとどまっていなさい。その愛の中に言い続け、私たちを覆ってくださる主のその翼の下に隠れ家を見出して与えられた歩みを続けていきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。